皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、現代のローマ帝国崩壊です。やっぱりこの世界情勢非常に厳しくなってきましたね。欧州ももう大変でありますし、それからまあアメリカも中国もですね、アジア各国も、日本もそうですけども、なんか本当にこの世界の帝国がですね、滅び去っていくなという感じを最近非常に強くしますね。本当にこの例外っていうことがないんですよね。ですから覇権の交代にならない、一箇所が崩壊して、もう一箇所がこの、なんか没効してくっていくんならですね、まあなんかこれ、世界の秩序もあまり動かないんでしょうけども、やっぱりみんなうまくいかないっていうのはですね、これは本当になんか、ものすごい変化であって、まさに21世紀は20世紀と全然違う時代なんだな、ということをつくづくとこう感じるんですね。まあローマ帝国の崩壊っていうことを考えてもそうなんですけども、やっぱりそこには崩壊に至る長い歴史があるんですね。国力のピークを過ぎてからがね、そのドラマが始まるんですよね。これは企業でも何でもそうだと思いますけども、国力のピーク、その体力のピーク、あるいはその運勢のピークを過ぎた後からですね、本当にこのドラマっていうのが始まるんですね。で、その中で、やっぱりその、そこから先何が残るかが決まるんですね。汚名だけが残るのか、良き名が残るのか、あるいはその子孫が残るのか、すべて耐え果てるのか、なんかそのまあピークに行くまでの時代というのはですね、まあみんなそれぞれに元気があって乗り切るんでしょうけども、ピークを過ぎた後の生き方というのがですね、実はものすごく大切になっていくんだなと、各国を見ていてもそう思うんですね。本当にその今回のヨーロッパの問題を見ていてもですね、この歴史を遡るように時代、問題が動いていきますよね。やっぱギリシャというのはいろんな意味でのこのヨーロッパ文明の基礎なんですね。そこがもうなんか本当に、理性では理解できないような、まあ混乱というんでしょうか。理性で動かないような混乱になってるっていうのは、なんかそのやっぱりギリシャのですね、都市国家の最後を思い起こさせる部分がありますよね。ギリシャがやっぱりいろんな文明のですね、良きものを残したのは、ギリシャが本当に良かった時代でありまして、やがてギリシャはこう滅びていくんですけども、なんかやっぱりその滅びる時の姿というのはですね、なんか今にオーバーラップする部分がありますよね。修具政治なんていうのはですね、本当になんか、あの時代も今も何も変わらないんじゃないかという感じがするんですね。で、やっぱ民主主義という言葉もですね、まあどうなんでしょうか、現代のこの選挙制度を民主主義とこう言ってるんですけども、それはやっぱり違いますよね。やっぱり民主主義って言うなら、前にも放送で言いました通り、下克上という言葉が一番いいわけで、下克上というのは誰かがその、学者がその作り出した言葉ではなくて、庶民のいたずら書きに出てくる言葉なんですね。あれ、庶民のいたずら書きに出てくる言葉が下克上の最初だそうでありましてね。ですから、まあ、庶民のこの力、実力を持った人が虚名を拝するという、そこなんですね。だからそれを考えると、今のこのなんか選挙制度がですね、実は民主主義だと、これが大事なんだっていうのはなんかやっぱ間違ってるわけで、選挙制度を悪用して、やっぱりそのちゃんとした人が出てこないっていうのがですね、そもそもの問題なんじゃないでしょうかね。で、金融なんかのことを考えてみるとですね、まあ、もともと金融っていうのは、その国を支えるための金融と、それから各国をつなぐ金融の2本立てになってるんですね。これは経済が全部そういう形になってますから、金融もそうなってるんですね。定住民の金融と、それから漂白民、移動する旅の金融と、2種類あるわけです。で、この力関係がですね、すごく大事でありまして、今の時代はですから、この漂白民の金融がですね、まあ、この今の時代って言いますか、この30年ぐらい、極端に大きくなっちゃって、結局その、実質的にどこにも国籍を持たない、無国籍の民がですね、世界中やりたい放題やって、で、 定住民の世界をぶっ壊すと同時に自分たちもこけちゃったわけですよね。まあゴールドマンの問題なんか見ててもそれよくわかると思います。ドイツの問題も基本的にはですね、ドイツ国内だけで、まあ、なんていうんでしょうかね、静かに、金融やったら何も問題なかったんでしょうけども、アメリカ式の飛び道具の金融入れてみたり、あるいはユーラシア大陸にですね、ものすごいこの、まあ、投資をしてみたり、ちょっと欲をかきすぎましたですね。まあ、そういうことやるとこうひっくり返っちゃうわけですね。だからやっぱこう、なんていうんでしょうかね、内部を固める力と外に出ていく力、このバランスがですね、崩れるとですね、まあ国は急速にこうおかしくなっていくな、つくづくとこう感じますね。で、これでもうですから、欧米社会はもうおしまいでしょう。イギリスもですね、これ5月6日ですか、投票日になりまして、まあそれで政治何も決まらなくなっちゃうんじゃないでしょうかね。だから結局もう、ギリシャ文明から始まった西洋の文明というのは、ローマ帝国の昔の崩壊みたいに、一旦ここで幕を閉じるのかもしれませんね。閉じるんじゃないんでしょうかね。で、その上でもう一回礼直しなんですね。今度のだからルネッサンスっていうのは、本当になんかもっと大規模なルネッサンスになるんでしょう。それはまだまだずっと先のことですけどもね。その戻ったはずのギリシャローマが、ギリシャローマに戻ったところから始まったルネッサンスが今回の結末をね、もたらしたわけですから、500年かけて。あるいはそれ以上長きにわたって今回の結末に至ったわけですから、それを反省してやり直すならとですね、ギリシャの前っていうことになりますと、それはもう、あれですよね、ヒッタイトだとかですね、シュメール人だとか、あの辺までにこう戻っていくわけで、そして今のイスラム教徒が住んでいるところの地域まで戻ってきますよね。だからそこまでこの思考をですね、拡大させて、まあ、元は同じなんだということができるかどうかですよね、この西洋人にね。まあ、イスラム教徒今非常に数も多いですしね。だからこう戦うなんていうことを考えれば、それだけでも身を滅ぼしちゃうわけですけども、まあそこのところがどんな形で決着つくのか、今のところは全く見えないんじゃないんでしょうかね。しかしこの帝国という言葉もですね、本当にその、久しく使われてきたわけですけども、もう大体そういうものもこれでおしまいなんじゃないでしょうかね。やっぱり大英帝国の最後なんかも考えてもそうですけども、帝国を維持するためにはですね、やっぱり誰かその壮大に貢ぐ人が必要なんですね。帝国の台所ってのはですね、なかなかシビアなもんでありまして、どっかからですね、しっかり金を巻き上げていかないと、帝国の台所って回らないんですね。大英帝国の台所は、インドだったわけですよ。で、このインドにですね、独立の火つけたのは日本でありまして、ですから日本がインドに独立の火つけて、で、インドが独立したところで、もう完全に大英帝国は、昔の大英帝国を維持することはできなくなってたわけですね。まあ、アメリカがですね、これは実は帝国と言えるかって、これは非常に問題でありまして、世界システムは維持したけど、世界帝国でないんじゃないかと、まあ、システム論的にはそう言っていいと思うんですが、まあしかし難しいこと言わないで、アメリカのこの世界支配という言葉で言うならばですね、この台所っていうのは、それはいくつかありますけども、一つはやっぱり日本ですよね。日本とサウジアラビアというのが多分一番大きなところだと思いますが、やっぱその一つは間違いなく日本ですね。日本がやっぱりそのアメリカの世界システムの台所の半分は支えてたんだと思うんですよ。日本の金とサウジの油は安ければ安いほどいいと、今から10年ちょっと前かな、あるアメリカの高官が言ったのを聞いてですね、私の本当に日本もね、やられちゃったなと、まあ悔しい思いをその時感じましたけどね。まあとにかくその台所がですね、最近はもう、なんて言いましょうかね、調理人もろくにいなくなっちゃってですね、まあ金は多少は出してるのかもしれませんけども、もうなんかだんだんアメリカにとってお荷物になってきちゃって、台所は台所でなくなってきた。そう考えると、イギリスのですね、まあ、台所ひっくり返したのは日本ですからね。で、アメリカの台所、まあ最終的にですね、日本経済が立ち行かなくなれば、それはアメリカ立ち行かないですよ。誰がアメリカの国債買いますかね。そうするとやっぱりアメリカの台所ひっくり返すのも、これは日本なんじゃないでしょうかね。一番最後のところでね。 まあ、基地の問題なんかもそうですけども、なんかやっぱり日本っていうのは、その知らず知らずのうちにですね、非常になんか大きな役割を果たしてんだなという感じがするんですね。じゃあヨーロッパの台所はどこかっていうと、まあいろいろ見方があると思うんですが、私はやっぱりアフリカだと思うんですよね。戦後の、まあ特に植民地がですね、アジアの植民地が独立していく中で、やっぱりその植民地ではないんですけども、昔の植民地的な経済関係をですね、維持していたのがアフリカですよね。ヨーロッパは。しかしこのアフリカがですね、まあ台所として昔から機能していたんですけども、やっぱりこの政治の乱れ、それはやっぱりヨーロッパ人のですね、もう本当にこの暗い側面がよく見える感じですよ。ヨーロッパ人の暗い側面が非常によく見える形でね、ヨーロッパが手を突っ込んで、で、アフリカの政治を引っかき回して、民族問題も起こして、戦争を起こして、でたらめにしてってしまいましたよね。結局だからいつまで待ったってアフリカ離陸しないわけですよ。ねえ。100年待ったって離陸しないわけですよ。これでも耐えきれなくなったんじゃないですかね。ヨーロッパもね。あとはやっぱりそのロシアですよね。実はそのヨーロッパにとってロシアは台所なんですよ、前から。ロシア人をね、まあ、田舎者でございますからね、上手にだまくらかしてですね、資源をこう持ってくるっていうのはね、そのヨーロッパのやり方なんですけども、さすがにロシアもですね、20世紀の、スターリン以降は、レーニン・スターリン以降はですね、そう簡単に言うこといかないですよね。一時そのソビエト崩壊の時ですね、まあやられちゃったんですけども、まあプーチンになってからですね、ロシアは、まあヨーロッパの台所にただならんぞということで、今、油でもですね、それから天然ガスでも、随分いろんな難題つけながらこう送り出してますよね。ですからやっぱりこの帝国を支える台所がですね、いやー世界中これみんななくなってったんですな。で、じゃあ中国はあれどうなのかっていうと、あれは非常に単純な国ですよね。ただ単に30年間ですね、原安ドル高にあぐらかいてですね、まあ、原安ドル高の竹馬乗ったって感じだな。原安ドル高の竹馬乗っかって、ひたすら富を蓄えたつもりになってたと。ただそれだけなんじゃないですかね。昔日本が竹馬経済って言葉言われたことがあるんですね、あれ。ドルのことだったと思いますけども、確か、円ドル為替レートがですね、まあ、安いという、確かそんなことだったと思ったんですけども、円安に支えられてるっていうのは意味ですかね。あとは、あれですよ。いろんな、支援物資を日本は受けてましたかね。アメリカから、いろんな支援を受けてましたから。まあ、結局、為替のことも様々な支援資金のことも支援物資のことも。まあ、要するにそれ、竹馬なんですね。竹馬に乗っかって、その分だけ、背丈が伸びてるというようなことを言われてたわけで。まあ、今の中国なんか完全にあれ、竹馬経済ですね。あれじゃあ、やっぱりですね、そのアメリカがこけ、日本がこけ、ヨーロッパがこけしたときですね、もろに竹馬から転がって落っこっちゃいますよね。大体しかし日本もよくまあ原安を許してきましたよね。グラフ見るとわかると思いますけども、1981年がですね、1ドルが1.78元だもんね。これがあんた91年の頭はですね、8元ぐらいまで行くんですよ。で、今まだ6元でしょ。要するにあれ、日本封じ込めなんですよね。もう、当時のアメリカのこと知ってる方よくご存知の通りで、90年代の初めっつうのはもうとにかくアメリカはパニックを起こしてたわけですよ。ほらもう日本にやられちまうと、日本封じ込めどうすんだというわけで。で、特にその貿易、経済力の中でも、貿易とか産業については、中国と手組んで日本封じ込めやろうってなったわけですね。で、天安門事件とかあった時ですね、もう一気にその原安許してやったわけですよ。だから、中国っていうのは、もう改革開放が始まった80年代以降ですね、あれだけ経済をでかくしたのに、為替は3分の1に安くなってんですね。要するに1.8元が今6点何元ですから、まあ3分の1以下ですよね。まあでもまあ3分の1ぐらいまで、少なくとも3分の1にはですね、安くなってる。一方、円はですね、この30年間に3倍ぐらいに高くなったわけでしょ？だから、中国の方はですね、3分の1に通貨をですね、アメリカとつるんで安くしちゃって、日本が3倍に高くなって、それでもまだ日本は黒字稼いでるわけですから、 やっぱり日本のこの産業力の強さというのはですね、凄まじいものがあると言わざるを得ませんですね。だから日本のこの力っていうのは本当にこう不思議なんですよね。まあ政治見てても大企業見ててもですね、まあお粗末千番でどうもならんじゃないかと思うことが多いですけども、しかしなんかこの国全体っていうのはなんとなくちゃんと回っておりましてですね、まあそれももう時間の問題かもしれませんけどね、とりあえずのところはここまで回ってきたわけでありまして、で、その、やっぱりね、竹馬っていうのはもう甘さの感じはだんだんなくなってきましたね。だから中国なんかはこれ、元をですね、元戻せと、1.78 元から始まったんだからね、あんな世界の大国だってんなら、通貨も戻せと、言ったらなんで、それっきりでしょう、中国はね。だからね、竹馬をこれはもう降りらんないんで、だからその世界中から何言われても、元を切り上げないでここに一枚来たというのがある実態だと思うんですね。日本もね、少し行ったらいいですよね。元切り上げろと。何やってんだと。で、元の切り上げをね、元安が続けばですね、ね、日本からまだまだどんどん製造業向こう行っちゃってですね、ひどい目に遭うわけですから、元が高くなってからもう一回日本でね、操業やった方がいいですよね。タイも怪しいしですね。とにかく、なんかもう世界中カントリーリスクだらけになってきちゃいましたから、ソブリンリスクって最近言うんですね。そうそう、カントリーリスクなんてソブリンリスクって最近は言うんですな。そんなものありますからね。その中国のあの異常な為替レートさえ元に戻させればですね、日本で十分製造業まだ成り立つんじゃないでしょうか。だから、この中国にですね、どんどんどんどん行ったらいいと思いますね。ただまあ、ぶっ壊れるわね。もうぶっ壊れるのは日本がね、ぶっ壊すわけじゃなくて、まあ、不動産が持続的に下落始めればですね、それはもう一瞬にしてあそこ、大混乱になってきますから、まあ、どうせ時間の問題ですわよね。しかし、そうなってくると本当にこの、まさにですね、現代のローマ帝国の崩壊なんですよね、世界中見ていても。一つの、当時は地中海世界とか言ってましたけども、一つのこの世界の終わりですよね。だから今までの常識は全く通用しなくなるというパラダイム変化が起きるわけですね。で、ヨーロッパは、その、分裂しますね、ローマ帝国は東西に分裂するわけですけども、これ、今のヨーロッパでどうなりますかね。本当にこの、今回の危機もやっぱり、話の中心は、最終的にドイツになるはずですね。ドイツが結局凄まじい金をあちこち貸してて、あるいは相場に出していて、で、戻ってこなくなっちゃって、ドイツが潰れそうなわけですよ。だからですね、要するに何やってもうまくいかないんですね。第一次世界大戦も第二次世界大戦もその原因はドイツでしたけども、今回もドイツなんですよ。だからこれは難しくなりますね。で、まあ分裂、ね、EU が分裂するとか分離するとかいう話になったらもう本当に大混乱で、そもそもユーロなんていうのもですね、元の通貨に戻る仕組みなんか持っていないわけですからね。まあなんか本当に巨大な変化、世界大恐慌3年目ですからね、今年は。07年から始まってますから。まさに3年目にふさわしいですね。巨大な変化になるんじゃないかな。まあそんな感じがしますね。で、日本はだから、まあその中で本物の自立を迫られるんですね。ですから実質的になんか鎖国的に世界は動いていきますよね。貿易や金融の、いわゆる漂白民のですね、商売がですね、極端になんか衰えてって、もう一回なんか、どの国も国内回帰をすると。で、その圧力に耐えきれないところは政治が崩れちゃって、場合によっては戦争や内乱になってくるというのが世界の展開でしょうから、まあ日本は自分たちでですね、中を少し本格的に組み立て直さないといけないですね。まあこの様子だと、7月の参議院選挙で、もう、の後は大混乱なんでしょ？誰も多数を取れなくなってですね、本当に日本国内の、やっぱり流動化がですね、止まらなくなるんでしょうね。だからやっぱそこにどうしても軸を立てるしかないですね。政治も、特に政治もまず軸がいりますよね。それからその経済界もそうですね。その輸出中心の中国を拠点にするような形で、しかも大量生産を依然として続けるというですね、今までのこの、まあそれからリストラ経済を中心とすると、そういうお粗末なですね、経済運営がね、破綻したわけですから、それに代わる、こうやって次は経済界を運営するという、これもちゃんとね、柱を立てなきゃいけないですよね。 小林秀夫の元折宣長に書いてある通りだと思うんですが、乱世になればなるほど勉強してないと生き残れないんだと。勉強してないと乱世は生き残れないって本当にそのことをですね、政治も経済も日本人は噛み締めるんじゃないんでしょうかね。でもまあそういう混乱の中から何か柱が立っていくんでしょうね。政治でも経済でもね。なんかものすごくダイナミックな時代ですよ。現代のローマ帝国の崩壊はどうなるか、非常に注目されますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、現代のローマ帝国崩壊ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。